国民健康保険の現状と財政状況。国民健康保険は、社会保険や後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除く、すべての方が加入する保険です。高齢化が進む被保険者。令和元年度末における市の人口33,656人、世帯数17,831世帯のうち、国民健康保険に加入している被保険者数は7,723人、世帯数は5,124世帯です。国民健康保険の被保険者の平均年齢は、市民の平均年齢より5歳ほど高くなっています。過去5年間を比較すると、平成27年度の市民平均年齢は 50.12 歳。これに対して、国民健康保険被保険者の平均年齢は 5.22 歳高い 55.34 歳です。28年度は市民平均年齢が 50.55 歳、被保険者の平均年齢は 5.48 歳高い 56.03 歳。29年度の市民平均年齢が 50.95 歳、被保険者の平均年齢は 5.45 歳高い 56.4 歳。30年度の市民平均年齢が 51.3 歳。30年度の市民平均年齢が 51.33 歳。被保険者の平均年齢は 5.19 歳高い 56.52 歳。令和元年度の市民平均年齢が 51.67 歳。被保険者の平均年齢は 4.92 歳高い 56.59 歳となっています。構造的に高齢者の年齢階層が多いことがわかります。被保険者の平均年齢は上昇傾向にあり、年々高齢化が進んでおります。国民健康保険の被保険者の平均年齢は、平成27年度 55.34 歳でしたが、令和元年度は 56.59 歳です。これは平成27年度からの4年間で 1.25 歳高齢化しています。また、国民健康保険の被保険者数は、毎年減少していて、平成27年度9,265人いた被保険者は、令和元年度に7,723人になっています。1,542人減少したことになります。これは75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する方が多いことが影響しています。実際に後期高齢者医療制度への移行者数は、平成27年度471人、28年度503人、29年度497人、30年度503人、そして令和元年度は424人でした。この5年間で、2398人の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行しています。1人当たりの税額と診療費の推移。市の保険税は低所得者への軽減額と高所得者への限度額の拡大を国の基準に合わせて改正してきましたが、税率は平成24年度以降、据え置きにしています。そのため、1人当たりの税額はほぼ横ばいになっています。 1人当たりの税額は平成27年度88,534円、28年度91,361円、29年度92,360円、30年度92,330円、令和元年度95,204円となって、年度によってほとんど変動はありません。一方、1人当たりの診療費は高齢化の影響もあり、緩やかな増加傾向が続いています。1人当たりの診療費は平成27年度316,642円、28年度332,645円、29年度344,778円、30年度342,754円、令和元年度346,353円となっており、平成27年度から令和元年度までの1人当たりの診療費の増加は29,711円です。令和元年度の決算状況。国民健康保険財政の運営は、国からの交付金などのほか、同じ地域に住む人たちが相互扶助の精神に基づいて保険税を出し合い、怪我や病気をしたときに安心して医療機関にかかれるよう、みんなで助け合う仕組みになっています。また、平成30年度から制度改正により、市町村は北海道が事前に示した納付金を納めれば、その年度に必要な医療費を北海道が全額負担することになりました。令和元年度の決算は、北海道が歳出超過で基金を取り崩す一方、市は約8100万円の黒字になりました。北海道が行った基金の取り崩しは2年連続となり、今後数年に分割して市町村へ請求されます。このことから、市は黒字分を全額積み立て、将来の負担に備えることにしました。国民健康保険財政の収支決算状況。平成27年度歳入53億8138万8000円、歳出53億8138万8000円、収支残額0円、一般会計からの繰入金247万8000円。28年度歳入52億8957万円、歳出52億8957万円、収支残額0円、一般会計からの繰入金43,134,000円。29年度歳入53億6202万8000円、歳出52億565万9000円、収支残額1億5636万9000円の黒字、一般会計からの繰入金なし。30年度歳入46億794万7000円、歳出44億7398万2000円、収支残額1億3396万5000円の黒字、一般会計からの繰入金なし。令和元年度歳入44億3930万9000円、歳出43億5854万5000円、収支残額8076万4000円の黒字、一般会計からの 繰り入れ金なし。税負担を増やさないために市が取り組んでいること。市では平成28年度まで一般会計からの繰り入れ金によって収支不足を解消していましたが、平成29年度から国では繰り入れを行っている保険者に対し、増税などによる繰り入れ金解消策を具体的に求めるようになりました。また、国では保険事業の推進や収納率の向上などに力を入れている市町村には交付金を手厚く、そうではない市町村には交付金を減額するといった厳しい措置を行っています。そのため、市では被保険者の方の保険税負担を減らせるよう、国が推奨する次の事業に取り組んでいます。1、特定健診受診などによる生活習慣病予防、がん健診の推進。2、適正な保険税付加に向けた確定申告の勧奨と収納率の向上。3、交通事故による第三者行為など医療費適正化に向けた被保険者への調査。皆さんにお願いしたいこと、4項目あります。1、特定健診特定保険指導を活用しましょう。市では集団健診やドック健診を行うほか、未受診者への電話勧奨を実施していますが、依然として受診率は国が示す目標値より低い水準にあります。糖尿病や高血圧といった生活習慣病は自覚症状がほとんどなく、放置すると脳梗塞や心筋梗塞などの引き金になることがあります。特定健診はこうした自覚症状のない生活習慣病を予防するほか、気をつけても避けられない病気の兆候を早めに見つける指標にもなります。2、無収入の方、年金以外の収入がある方は確定申告をしましょう。保険税は前年所得に基づいて計算され、さまざまな軽減措置が適用されています。しかし、無収入や非課税所得である障害年金受給者の方は申告がなければ軽減措置を受けることができません。収入が変わっていないのに保険税が何倍にもなった場合は申告漏れの可能性がありますので、担当にお問い合わせください。また、収入がある方で申告を忘れていた場合も、適切な負担になるよう確定申告をお願いします。3、交通事故などの治療で保険証を利用する場合は、市に連絡を。交通事故などで第三者から被害を受けたとき、本来は加害者が被害者の医療費を負担することになりますが、一時的に国民健康保険が立て替えたときは、過失割合に応じて国民健康保険から加害者に対して医療費を請求することになります。このため、交通事故などで医療機関を受診したときは、担当にご連絡ください。4、重複受診はやめましょう。一つの病気で同時に複数の医療機関を受診する重複受診は、医療費の増加につながるだけでなく、重複する検査や薬などで体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。詳しいことは保健医療課、国民健康保険係、市役所1階4番窓口、電話番号 82-3197 までお問い合わせください。